フライハイワークスしりとりやりません？
ええで、ゲーム名やな。
そうです。じゃあ、スライムタクティクス。
スチームワールドクエスト。
おう。ドランシアサーガ。
濁点ありな？
ありですね。
ガンズオブマーシー。
おう、そっち来ます？
うん。あえてこっちやろ。
はいはい。しずくメモリー。
C やで。伸ばさなあかんのちゃうの ?C は。
いや、伸ばさんでも有効なんですよ。
D。リトルインフェルノ。
の。の。の？
はい、カウント入りまーす。3。
いやいやいや。
の。はい、2。
の。
はい、1。の。はい、ブブー。よーわ。しゃあないな。もう一回やったるわ。
ああ、お願いします。
サイタスアルファ。
ファ。ファ。ふーでもいいです
か？ふぇ、ふぇ、ふぇ、ふぇ。
ふぇ、あ、ふぇ、ふぇ、ふぇでなんか、ああ、はいはいはい。ふぇ、あ、フェアル
フィー。はい、カウント入りまーす。3、はい、2、は
い、
1。
フライハイワークス。
えらいことですよ。
どうしましたか？
ああ、もう他人事やと思ってた。
まさか。
つい5分前なんですけども。
直近じゃないですか。
ちょっと情報を入手しまして。
何ですか？
私の地元、うん、兵庫県は川西市に、うん、40代男性、
うん、
コロナ発生、発症の情報が入りました。
マジで。
こんなん言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、
うん、
もうちょっとしたらそんなもんもう消えるやろって僕ちょっと思ってた節あったんですよ。
うん、
もう全然もうどんどん来てますねこれ。
わわわわ近いやんか。
40代男性川西市でしょ。同級生やったらどうします？
わわわ
どうします？
わわわわもう川西行けたら封鎖やわ。
うわぁ、テレワークですやんか。どうするんすか、これ。
もうちょっと、まあ、アクサダイレクトみたいな仕事するしかないわ。
ほんまっすよね。
お怪我はございませんか？
すがれ兄さん、ほんま好きっすよね。もう去年1年で多分10回ぐらいやってますよ、それ。
ずっとやってたって CM やってるから、あの CM 絶対自爆ばっかりやな。他人巻き込んでへんよね。
ああ、そうですね。うん。
それ生々しいのやらへんのかな。
うん。私が代わりにお電話しましょうかのくだり、うん、あれでしょ、うん、娘さんにもやってるんでしょ。
なんで
やねん。お父ちゃんのこのおもろいの、
うん、ちょっと、みたいな。聞いてくれるかって。なんで一回練習しとんねん。
なんか、もう去年って10回ぐらい聞いてますからね、これ。
まあ、かけたことあるしね。
かけたことあるんですか？あ、兄さん、藤はアクサなんですか？
僕アクサですよ。
あ、マジですか？
はい。
僕はなんかね、えらい、なんだっけ、SBI 損保的な。
うんうん、ありますね。
ものすごいなんかリーズナブルな。
うんうんうん、うん。うん
なんかネットオンリーで、だ保険証書っていうんですか、
うん、
あれが、だから、
神
じゃないんですよ。
もう送ってこへんでしょ、
うん、そうです。
欲しけりゃ、ネットにあるから、みたいな。
うん、ネットで見てね。
もう神もったいないから、みたいな。
うん。なんかあったらネットのここで電話して。うん、
言ってくれたら。やりますよってに言ってね。
番号言ってね、うん、みたいな。
そうそうそう。
だからもう、そういう時代ですよ。もう、ちょっと、いや、
でもね、どうですか、電車空いてますか？
心なしかちょっと空いてるような気しますね。
やっぱりね、単純に学生いないよね。
ああ、やっぱ、そこに限りますか。
まずその分空いてますよね。
うん。です。
せやけど、どうですかね。そんなに極端に減った感じもしなくないじゃない、うん、しなくないじゃない、
しなくないじゃない、
要はほら、ピークのところでガーって溜まってった人たちが、こう、時間ずらしただけで、
うん、
あんまり薄まってない感じじゃない、
まあ確かに
ね、
そうですよね、
多いな多いなって、うん、相変わらずって、
まあ多いな、あ、まあ正直、
うん、
終着駅なんでいつでも座れるんですよ僕のとこ。
一台行かしたったらまた空のが来るもんね。
もうそうですし、別にそんな一台乗り過ごさなくても、うん、ギリギリに乗っても座れちゃうんですよ。
なるほど。
はい、あ。なので、その混んでる混んでないとかは、あんまり。
うん、そっかそっか。
そうですね。ずっと座ってるんで。まあでも、その、向かい側の席の人がやっぱり見えるっていうことは、
うん、
あ、いつもの満員電車じゃないな、いつもの混み具合じゃないなっていうのは、やっぱり肌身に感じてますけどね。
まあ、あとあれですよね。トイレットパニックですよね。うん、
あれはどういうことですか？
紙が、トイレットペーパーがなくなるのやで、ってデマ流して。
うん。
それで、
それに、ね、言ってみんな感じてるでしょ。
うわ、もうコストコとかエグかったよ、もう。
全然その時、そんなことなってるって分かってなかったんですよ。
うん。
言うのが、
うん、
いつやったかな。まあ、先週末ぐらいですかね。多分その情報が多分出てたのが。
そうですね。うん、
で、まあ、午前中ちょっと大阪行くことがあって、で、稲六って走ってたんですよね。
うん、
そしたら、薬局に、うわー、車並んでるんですよ。
うんうん
う
んうん、
うわ、何これ、マクド入られへんや、思って、
うんうんうんうん。
どういうことや、どういうことや、思ってたら、うん、なんかトイレットペーパーがどやこや、みたいなことになってて、うんうんうん、あ、それかー、みたいな。
すごいよね、あれね。
あんなに並んでてね、
うん、
道 はみ出して、
うん、
で、まだ並ぼうとするんですけど、
うん、
いや、見たわかるやん。もうないやん。
すごいよね。まあもちろん世の中には、いわゆる転売の奴らもおるやろうけど、
うん、
そんなうんこ出るかーよぐらい。へえーっつって。
まあ、
今日、ね。帯、ウォシュレットとかありますやろ。
なんかうちの嫁さん今日とか行ったら、うん、普通に売ってた言ってました
けど、いや、
なかったっすけど、
なかった瞬間も確かにありましたよ今週、うん、道中
も、
ね、
でもちょっと待ったらすぐ入荷したみたいな、
うん、ありますよ。
うん、
そんなにあれやったら別に外にしてきたらええやんか、最悪。
あ、公衆トイレでね、
うん、お店とかでもいいじゃないですか。うん、
まあまあ、あんまりそのトイレに流すのはよろしくないかもしれないですけど、ポケットティッシュとかでもね、最悪。
最悪ね。
うん。
で、何回も言うけど、ウォシュレット大体ついてるやん、もう今の時。
うん。
シャーっと流して、あと水気だけをそのポケットティッシュでちょいちょいちょいってやるやん。
でやればね。
はい、これでいかがでしょうか、やん。
そうか。でってでーですよ。
それをさ、なんやの、
うん。
ねえ、両脇にわー抱えて。んで、取り合いになって喧嘩しとるいうことです。
喧嘩すなよ、っていう。
いやー、わしは、昔あった、オイルショックのことを覚えてますからね、つって、じじいとか言って、何にも学んでへんやんけ、お前は、って。
オイルショックのことをね、うん、子供の頃に、その、両親に聞いたんですよ。
うんうん、
で、うちの親父とかってそういうメディアにすごい、なんていうか、うん、振り回されないというか、なんか乗っからない人なんですよね。
うんうん
うん、で、オイルショックの時とかも、うん、青茶を思いながらテレビ見てたけどねってうちの親父言ってましたけどね。
うん、まさに今回もそうですよ。だから。
全然ペーパーあったで、言うて。
ね、うん、
で、なくなることなかったし、
うん、
そろそろ、あ、トイレットペーパーなくなったかなと思って買いに行こうって思った頃にはもうショック収まってたわ、みたいな。
そうですよ。
まあだから、転売はね、ちょっと、まあでもあれはなんか今罰則できたみたいなね。
うん、
あるみたいですからね。
あれ、あとマスクとね。
なんかもう外国人がその病院のマスクを 買い取って2000万ぐらい儲けたみたいな話聞きました。
あれでもさ、前も言ったけど、なんでインフルエンザの時にあんなに製品買ったやつらが気狂ったよね、このコロナで。なんなん君たちはって。
やっぱその。
あれだけインフルエンザ流行ってますから、ちゃんとマスクしてくださいっての全然スイー、スヒー、スヒーって鼻呼吸してたやつらがよ。うん、どうですか今。
うん、
ねえ。
僕は、
うん、
その、コロナ以前からも、
うん、
まあ、予防としてマスクはやってたんですよ、ずっと。
うんうん、
で、今回、その、コロナ、ま、が、なんていうんですか、予防的にマスクをしてもあんまり意味がないだとかも言われてますけど、
うんうん、
まあ、別に、マスクしだしたのって、今年に始まったことじゃないんですよ。
そうですよ。そうですよ。
もっと言うと、その、花粉的なことも、
それもあります。
あるので、
あとに、うん、そうなってがっちり防備してるやつに限って、便所行って手洗わへんかったね。
うん。
あそこは、野生の感じで行くんや。
でかいの行くんや。
そうそう。
うん。
もうそのチンコ触った手で、
うん。
部屋のドア開けるんだね、おじさんは、みたいな。
みたいなね。まあ、
絶対ちょっと距離開けて、誰か開けるまで、あとこここで、みたいな。
だ手洗い、うがいをちゃんとやってれば、もうそれ以上のことはないですけどね。
まずね、うん、それをさ、今どうですか、うん、もうなんか、これから手術ですかいうぐらい手洗ってる人もいますよ。肘まで。
あ、肘ま
で、ね。ER みたいな。
ER みたいな。そうそうそう、メラニンスポンジ的なやつ、
ね。そうそうそう、
シャシャサクサクサクサクサクみたいな、
ね。あの緑の服着てるかな、もたもん。
あ、ER で思い出しましたよ。
うん、
最近、その、アマプラで ER をちょっと見直してるんですけど。
うんうん、
いや、懐かしいなぁ思って見てるんですけどね。
うん、
もうあのドラマ見てたら、
うん、
いかに自分の仕事が生ぬるいかっていうのを思い知らされますね。
まあ、あの病院、
うん。いや、あれに比べたらもう、めちゃめちゃ楽でしょ。僕の仕事とか。
野戦病院みたいやもんね、あそこね。
いや、だって、いや、緊急救命病棟がどういう、リアルにどういう状況かわかんないですけど。う
ん、まあ、あんな感じなんやろね、でも実際。
でしょうね。
どんどん来るんやろね。
だって、心肺蘇生1日に10回ぐらいやってますよ、あれ。
そうですよ。
うん。で、もう、すぐもう、ガッサー胸開いて、
うん、
で、なんやったら直でその、心臓に、ね、
うんうん、
電気当てて蘇生させたりとか。
うんうん、
あれは僕多分ね、まあ医者になる頭がない以前に、
うん、
もう多分その血が多分もう、
うんうん、
ああ、もうちょっと、ああ、ちょっと戻
す。ああ、もうダメです。
もうデリケッツなんで、って多分なる感じですね。
うん。
うん、外科は絶対無理ですね。
もう魚を下ろすんでも無理みたいな。
なあ、ちょっともう血がもうちょっとあれなんで、みたいなね。だから、いや、医者っつうのはちょっと、と大変な仕事やなって、ああいうのを見ると ね、
なるほどね、
思いますけどね。
うん、
はい。
何ですか、ちょっと頼みますよ。もう忘れんといて。何やったの、覚えてない、あのちゃん。
はい、はい、始まりました。アバレラジオさんは、私ちゃん中と兄さんことしぎちさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
カンペなしでも読めてよ、もう。
あ、前回ぐらいからね、すっと出てこなくなりましたね。
もうそっと、うん、西田局長並みにカンペなしで言ってよ。
もっと言うと、神岡さんばりにスイッと行きたいですよね。スイッと、
もう頭に入っとるからカンペいらんのや、言
う
て。
うん、そうなんです。何年ぶりっすかね。5、6年ぶりにこの前か、うん、まあ昨日かな。ダウンタウンデラックス見たんですよね。
うん、うん。
いうのが、その、ちょっと今ハマってるアメリカのプロレス団体の WWE の、中村選手いうのが、まあ出てたので、
うんうんうんうん、
あ、ちょっと録画してみよう思って、ちょっと見たんですけど、
うん、
あの、久々にダウンタウンデラックス見たら、
うん、
浜ちゃんが元気やなって僕思って、
うん、
あ、見境なしに頭どついてるまだって、
お
デラックスでは。
では。
あれ、
うん、
ガキではちょっとおとなしくなってるって思ってたのに、
うんうんうんうん、
デラックスではまだ全然、
いってるやんって。
いってるやんってちょっと思って、
うんうんうん、
ちょっと嬉しかったんですよ。
うんうんうん
うん、それ以上でもそれ以下でもないですわ。
うんうんうん
うん、この話は終わりです。
レスラーの話じゃないかい。
いや、ちょっとホッとしたなっていう。
むしろそっちにホッとしたなと。
いや、やっぱりね、うん、そう、バカバカ言ってもらわないとちょっと寂しいんですよ。
うん、
浜ちゃんには。
何ですか
全然乗っかってこないじゃないですか。
いやいや、そうですね。
うわ、もうこれや。もう、ねえ、もう、そう、見てない番組とかには、全然乗っかってこうへん。悪い癖、兄さんの。
それはなんでかわかる？
うん。
見てないからやんか。
いや、まあそうなんですけど、
うん、
見てないなりにちょっと話合わせるとか。
だから、うん、わかるわかるって言ってるやん。
声のトーンがもうリアルなんですよ。だもう、なんて言うんですかね。
興味なさそう。
ね、そうなんですよ。もうわかるんすよ。もう嘘つかれへんもんな、この人。
嘘はつかれへんわ。全然別に浜田がどうだか、どうでもええもん。
いやまあ、それ、まあ、そんな、うん、そんなんやなっていう話ですけどね。うん、
なるほど、
うん。いやいや、こう、まあ、こうやって、僕が引っ張りますやん。
うん、うん。
で、乗っかってほしいんですよ。
乗っかりましょう。どう乗っかりましょう。
なんかありました、今週。
え、あれもう、次行かへんの？
いや、もう、乗っからへんわ、思ったんでね、
うん。
兄さんにちょっとバトン渡しますよ、もう。
それは後で言うわ。
なんか用意しましょうよ。なんか。
それは後で言うわ、だから。本編の方で。
もう早く終わって、ロスサントス行こう思ってるから、もう。
話してくれる？
暴れラジオさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、
はい、
暴れラジオさんと、岡津さんの提供でお送りいたします。ちょっと、
何ですか？
しげちの会の皆さん、あの、ラジオさんの収録に支障が出とりますよ。
いや、何も関係ないですよ。ちゃんと皆さんは皆さんでいろいろ活躍されてるからね。まだどっかの銀行でも襲っとるんでしょう。
はい。カジケンさんがまた、書いてくださってます。今回紹介するのは、
はい、
2002年3月2日発売、ワンダースワン。筋肉マン2世、ドリームタッグマッチ。バンダイ。
おぉ、筋肉マン。
筋肉マン太郎となって試合をし、最強超人の座を目指すアクションゲーム。定価4200円、いうことでね。
うん。
ファミコンで100万本の大ヒットを記録した、筋肉マンマッスルタッグマッチの、正統続編が、ワンダースワンカラー対応ソフトとして登場、
うん。
ストーリーモードを進めて全隠しキャラを出現させると、ファミコン版のマッスルタッグマッチを遊ぶこともできると。
うん、
キャラクター選択で、2体選ぶタッグ戦、リングに投げられる、命の玉を取ると、個数に応じて様々な必殺技を使うことができると、
うん、
基本ゲームシステムはマッスルタッグマッチを、噴出噴出、噴出
久々に来たな
噴出
噴出
踏襲ね、踏襲、うんうん、登場キャラは、14体、ファミコン版と比較すると操作性は向上している、うん、ストーリーモードはあるもののキャラクター同士の掛け合いは特になく淡々と試合を進めていく、うん、必殺技で KO するとキャラカットインが入るのはファンとしては、嬉しい演出、マッスルタックマッチ好きにはおすすめ言っていただいてますね。YouTube に動画がなかったので公式サイト貼っときます言っていただいてるんですけども、うん、YouTube でちょっと見つけたんですよね、
はいはいはい、
で動画見たんですけど、あのシステムはもうほぼほぼあのファミコンの筋肉マンマッスルタックマッチと同じですね、うん、で、ファミコン版は確かね、ミートくんがそのボールを、
うんうん、そうね、
投げ入れるんですよね、うんうんうん、でそれを取ると必殺技が取れるみたいな、で今回のこれはそのボールを取る個数に応じて様々な必殺技を使うことができると、あ、その辺がちょっと変化がついてるっていうこと
ですね。あの見た目はどうなんですか、ああいうファミコンの時はほらすんごいデフォルメ効いてたやん、
あ、デフォルメなんですけど、うん、それがちょっとクオリティアップして、
うん
うん、ちょっと陰影がついた感じで、
はいはいはい、
まあそれなりに綺麗になってるっていう感じでしたね、うん、はい、ちょっとね、これワンダースワンをね、僕まず触ったことがないんですよ。
あらま、
うん、ちょっとねこの筋肉マンの2世のやつやってみたいなっていう気はしますね、うん、あ、ハード売ってんのかな、
もうないことないよ、値段は知らんけど、
まああるのはあるんでしょうね、うん、なんかねこのオフィシャルのサイトをちょっと見ると、使用16メガプラス1キロ EEP ロムで横方向って書いてるんで、
うん、
あれワンダースワンって確か縦持ち横持ちみたいな、
そうそうそう、
なんか両方でいけるんですよね、
うん、
なんか横向けの形で遊べるゲームですっていうことなんでしょうね、うん、これは、あ、ワンダースワンはちょっと欲しいな、あ、でも今ネオジオポケットもやってるしな、
うん、
はい、今回は2002年3月2日発売ワンダースワンの筋肉マン2世ドリームタッグマッチ紹介させていただきました。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、なんか今日兄さん歩いて聞いたんですけど、
ね、ちょっとねこないだ、
はい、
ちょっと駄菓子屋が近くにあるもんで、
はいはいはいはい、
まあ子供はお菓子買いたいことでね、
はい、
久しぶりに行ってみようかいうことでちょっと行ったんです
よ、駄菓子屋、うん、はいはいはい、
だからね、
うん、
めっちゃ懐かしいのがあって、
ほう、
ちょっと久しぶりに買ってきたやつがあるんですよ。
お、何ですか。
今日はそういうね、
うん、
お菓子の話をしようやないかと。
あ、懐かしのお菓子の話、
そうなんです、
はい、うんうんうんうん、
それでまずね、
うん、
最初これ覚えてますかね、
はい、
君らの時代にあったかどうか分かんないですけども、
はい、
これメーカーはね、
うん、
近藤お菓子塾のルッコロリ。
あ、ルッコロリ、あ、
ルッコロリ、わかります？
全然食べてましたよ。
ね、だいたいね、多分ね、20年ぐらい前、90年ぐらいかな。
いや、もう全然食べてました。
出てたスナック菓子なんですけどね。
うん。なんかアイドルが。
そうそうそう、CM。
うんうんうん、
あの子らがね、5人組のジーンズですね。
はいはいはい。
CM やってた。
ルッコロリ食べて今日もハッピーみたいな。そうそう、
覚えてるかな、お腹にっこりルッコロリってやつ。
ああ、そうそうそうそう。 してる？うわ、懐かしい。
してる？あったでしょ？ジーン、
ルッコロリー。ルッコロリーでジーンズの組がやってたやつでしょ？
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。あれ、ルッコロリーの、うん、その、後ろのバーコードを5枚集めて応募すると、キャンペーン。
うん、
そのジーンズの、うん、ほんまに入ってたジーンズが当たるみたいな。そうそう
そうそう、あったでしょ？
キャンペーンもありましたもん。
多分当時みんなファンの子がめっちゃ応募してたと思いますけど。
うん、いやー、いや、だって美味しかったっすもん、あれ。
そうそう。そのね、美味しかったの。
まだ売ってるんすか？
ありますよ。ちょっとパッケージ変わってますけどね。
あ、ほんまですか。
で、味がね、今はね、5つあるんです。あ、じゃあ6個。6種類。
え、昔はなんか。
昔は1個しかなかったんですけど、今はね。チョコと
バニラしかなかった。
今は、まず、メロンでしょ、メロン味。
あ、メロンなんか出てるんですか、はい、
それから、プリンスメロン味。で、次が、
はい、
アンデスメロン味。
全部メロン。
で、次が、マスクメロン味。
全部メロンやないですか。
で、次が、砂糖。で、最後が、味噌。の6種類ですよ。
そんな黄色変わる感じでやって
るんですか？前はね、うん、まあ、言ったようにチョコとかもありましたけど、今この6個ですね。メロン、プリンスメロン、アンデスメロン、マスクメロン、砂糖、味噌ですよ。
その展開で今やってるんですね。
そうですよ。
ちょっと、LINE 送ってもらっていいですか？
ちょっと送りましょうか、これ。今日はね、砂糖味買ってきましたけどね。今日ってか、この間はね。これ。
ほんまです、ギャグ。
こんなん。
ほんまや。
ちょっと今っぽいでしょ？デザイン。
今っぽいっすね。
でも、この、なんキャラクターおったやん、この、なんか。
ルックちゃんかな？
うん。
うん。
これちょっと、可愛くなってるでしょ、昔。
ルックちゃん、ちょっと目がくるりんとした感じに変わりましたね。
そうそうそうそう。前はもうちょっとなんか着ぐるみ感があったけど。
ありましたけど。
なんかアニメっぽくなったよね、これね。
そうですね。
やっぱり今の時代に合わせてるんですかね。
だと思いますけど。
そうそうそう。で、これほら、なんかいろんな食べ方あったじゃないですか。そのまま食べてもいいけど。覚えてるかな。
まず、兄さんどうやって食べてますか？
まず1個目、ようやったのが、ご飯に乗せてルッコロ丼。
ああ、流行った。
でしょ？
ああ、あれ意外といけるんですよね。
そうそうそう、合うんですよ、ご飯とかに。
うんうんうんうん、
で、あと、卵で包んで、おむっころ。
はいはいはいはい。
これもうまい。だおかずっぽくなるよね。
うん、もうなりますね。そうそうそう、うんうんうん。で、まあ、それ、ご飯に乗せた後、お茶かけても全然いけますし。
全然いける。あられ的な感じになる
から、ね。あられ的な感じにな
りますから。お茶漬けのりでいうところのね。
そうです、そうです。
そうそうそう。うん、これで、よく、お母ちゃんとかやってもらったのが、キムチと炒めて、豚キムチね。
ああ、僕それはやったことなかったっすね。ですか。
豚キムチになるっていう。
あ、マジっすか。
はい。
ちょっとそれやってみたいですけどね。うん、
で、これ、今でこそね、こう、駄菓子屋とかで売ってますけど、昔はね、知ってた最初。
何ですか。
高速のサービスエリア限定販売やったんですよ、あれ。
あ、そうやったんですか。
だから、親とかと旅行とかね、遠出するときに、夜じゃないですか、便所休憩とかで。
はいはい、はい。
その時しか買えなかったんですよ、なかなか。せやけど、やっぱ食いたいじゃないですか。
そうですよね。
だから盛り込んでくるんですよね、そのフェンスとか乗り越えて、小学校、小学生が。
ああ、そう、問題な。
そう、問題になって、
ね。ありましたね、それ。
どうして、お菓子屋さんとかスーパーで売らないんですかみたいな、ちょっと。社会問題になったじゃないですか。
なりましたね。
ねえ。
で、それを無理やり、買ってきた子供たちが、中学生にカツアゲされたりとかね。
そうそう
そう。せっかく買ったのに取り上げられて、それがまた問題になったりとか。
で、最終的には、まあ、今みたいに売るようになりましたけど、変わった売り方しましたよね、最初はね。
そういうのがあったもんで、結構問題に発展してた。そういうことやったんか。
なんかお土産として売ってたんですかね、最初ね。
ええ、 確かなんか、どこやったかな、うん、鳥取とかが最初やったような気がするんですけど。
ああ、多分試験販売の頃ちゃいます、それは。
うん、ですよね。
うん、そうそうそう。うん、口コミでね、美味しい美味しい言って。
それで、なんか鳥取もそのオリジナルのを出したいみたいなところで、うん、なんかその、トッコロリみたいな、ちょっと鳥取にちょっとかけようみたいな。
それパジモやないかい。
なんかそういうのもなんか見たような気がしますけど、うんうん、まあでもやっぱりルッコロリには勝たれへんかったな、うん、いう感じですよね。うん、
はい、
うん、うわ懐かしいですね。
あったでしょ。
なありました
これね。今ちょっと箱にね、あと作り方が特徴あるんですよ。これあれですよ、
うん、
あのねるねるねるみたいにこう自分で作るやつですからね、
うん、いや知ってますよ。
パッケージ開けてすぐ食べる感じちゃうんですよ。
うん、
ちょっと説明書を読んでみましょうか。
はい。
食べ方。
1。
うん。パッケージデザインから、ルッコロリを出します。袋からね。
はい。はい、そうですね。
で、2。ボウルに水 500cc 入れます。結構入れますよね、これ。
うん。500cc は結構
なかなかすごいですよね。
うん、うん。
で、3。手で、先ほど2に入れたボウルをゆっくり回しながら、物思いにふけますと。
ね、うん、確か書いてました。そういうふうに。
回します。ゆっくりね。うん、で、4。ある程度回せたら水を捨てますと。
うん、
5。さあ、ルッコロリを食べましょうって書いてますよ。
ああ。いや、もう当時のまま何も変わってないですね。
そうですよ。
うん。わ、懐かしいな。
この水何すんねやろって、手洗ってたりしてましたけどね。よくわかんないですね、これね。
そうですね。
読んで捨てろって書いてますけど。
うん。
これ何ですかね。今、ようよう考えたらね。
あの、物思いにふけるっていうね、
ちょっと集中
説明書の、
うんうんうん、一呼吸置いて、気持ちを落ち着かせるんですかね。
ですよね。
うん。
うん、まあ、要はその、一回ちょっと寝かせるっていうことなんですけど、
気持ちをね。
説明書のね。
うん、
説明書の書き方が
ちょっとおかしいよね、これね。
ね、うん。まあ、そこはちょっと面白いな、いうのは、
うん。そうですよね。
ありましたね。
最後、さあ、ルッコロリを食べましょうって書いてます
から。食べましょうって、それは食うな、っていう話ですから。
こっちは待っとんねん。ステップ5まで待っとるねん。
待ってますからね、こっちは。
そういうことですよ。
うん。
いいでしょ、これ。ルッコロリ、ね。ちょっと食べたかったんじゃん。
いや、最近ちょっと見かけなかった。
あのね、
兄さんとこ、うん。
あの、マックスバリューに売ってるから。
え、マックスバリューあるんですか？
あります
か？そう、売ってるんですか？
ありますよ。
マックスバリューか。近くにいないな。いや、ちょっとでも、見かけたら探してみます。
近藤お菓子塾のルッコロリですよ。
ああ、近藤お菓子塾、
うん、
ルッコロリ。あ、ルッコロリ、まだ置いてたんですね。
あります、ね。まあ、どれか味あるでしょう。6つもあれば。多分。
味噌行きたいですね、やっぱりちょっと。
味噌ね。味噌、まあ、それね。ご飯に乗っけたらね。
そうですね。味噌いいっすね。
そういうのが一つ目、ルッコロリでした。
ああ、はい。
で、二つ目。これがまた懐かしいですよ、これ。
はい。
若宮製菓の、
はい。
ポスキー。
は
い、ポスキー知ってるかな？
いや、ちょっとごめんなさい。これ、ね、それは僕知らないですわ。
これはね、あの、ガムなんです。板ガム。板ガムなんですけど、あの、映画ポスターをプリントした巨大サイズの板ガムなんですよ。
ちっちゃい、映画ポスターをプリントした巨大サイズの、
うん、
板ガ
ム。B1 ぐらいあるんかな。
ちょっと待ってください。まあまあっていうか、
巨大サイズ言うてるやんか。
食べきんのに、まあまあってかかりますよね。
リアルポスターなんで食い出がありすぎるなぁ、いうことで。よくあったじゃないですか、昔。あ、覚えてるかな、あの、ガンダムとかも、あの、
あ
映画のワンシーンを、
なんか、
ステッカーがついてる板ガムあったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれが流行ってたから、いうことでね。
はいはいはい。
じゃあもうポスタープリントしてしまえ、いうことで。でかいのが出たっていう。
え、そのガムの名前が何て言いました
っけ？ポスキ
ー。ポスキー。ポスターだけにっていうんですが。
ポスキーでじゃないですか。知らん。
そんなガムありましたっけ？
でかいよ。
でかいですよね。
巻いて売ってあるけど、 うん、B1 ぐらいあるからね。
B1?
で、なかなかでかいよ。ほらほら、ジェクソーパズルのでかいのあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、あんなサイズですわ。てか、映画のポスターサイズですけどね。
でかいってだけでし、ですか、
うん、うん。で、なんで、でかいでしょ、だからまあ、うん、ものすごい喉乾きますわね。
一気に食べる必要ない
です。でもそんな日持ちもしないじゃないですか。プー開けてもたら。なるはやで。だからみんなで分け分けしてね。
ああ、だからパーティーの時とかに、みんなで。
パーティーガム食うかい、
ポスキーパーティーや、いうことでね。うん、
で、あとね、これ、ちょっと失敗やったのが、致命的なのが、膨らまないんですね。これ全然思わないじゃないですか。
ああ、そこは膨らむ方が良かったんじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
そのポスキーも、その駄菓子屋置いてあったんですか？
ありますよ。
うわー、なんか品揃えがすごいですね。
でもね、残念ながらね、その膨らまないとかもあるんですけど、
はい。
入らなかったのが、なんで入らなかったかっていうと、うん、この、なんていうか、材料になってる映画。
はい。
これ見たことない映画ばっかりなんですよ。
どういうことです
か？例えば、今、買ってきたのが、今回買ってきたのがね、宇宙戦士高一。なんすかこれ？
知らんな。
こんな映画ありましたっけ？
宇宙戦士高一。
うん。それと、裏に書いてるのがね、
宇宙刑事ギャバンの間
違いじゃないですか。ちゃいます、ちゃいます。高一って幸せの一。
一人のおっさんですや
ん。そうなんです。高
一。
高一さん、くん、わからんけど。
一般人ですやん。
あと、解決ペコドン。何すかね。誰や。
解決
解決
ゾロリーじゃなくて。
ペコドン。ペコドン。
ペコドン？
何やろかな、コウモリみたいな絵描いてるわ。
ゾロリじゃなくて
ですか？ゾロリちゃうよ。ペコドン。見たこと
ペコドン。
こんなん見たことないぞ。で、あと女の子用に、
うん、
おてんば魔女シルベールやって。おてんばって。
エスパーマミ的なことじゃなくて。
わかんないですけど、シルベールって。腹立つかわいい。見てこれ。ちょっと怒るけど、これ。腹立つ顔しとんな、これ。
うわ、あ、ほんま
っすか？ものすごい、ものすごい釣り目やん、こいつ。
腹立つなぁ。主人公ですか？
こいつがシルベールでしょ？網タイツ履いとんな、ほんで、これ。
趣味悪いな
ぁ。何これ？
何ですの？
服、網タイツでスパンコールなっとるやん、これ。何これ？これ絵が古すぎへん、どれも、三つとも。
めちゃめちゃ古いっすけどね。
帰ろよ、
ね。だって今時やったら、その、ちょっとプリキュア的なね。
なんかね、うん、やっぱりそれやると版権が取られへんから。
ああ、なるほど。
だからってこれ、多分70年代ぐらいのテイストちゃう、これ。
ですよ。ずっと使ってるっていうことですか。
ペコドンって何やねん。何を解決すんねん、こいつが。
わかんないっすよ。うん、ペコでド、うん、
ドンはひらがな。
ドンひらがな。
うん、やってたんかな、そんな。まあ、ね
え。でも、あ、兄さんは昔も今も知ってるっていうことですね、その。
そうです。でもこの映画は見たことない。
ああ。
ですよ。ポスキー。
ポスキーはちょっと知らない、ね。
ポスキー知らないですか。やっぱ知らんか。
うん
うん、あとじゃあ、
はいはいはい、
もう一個だけ、三、
うん、
つ目がね、三つ輪醸造のションス。
あ、それは知ってますよ。
醸造だいう名前やから、お菓子会社ちゃうんですよ。
うん、
お菓子会社ちゃうのに、お菓子出したんですよ、うん、ションス。
それで話題になったんですよ。
そう。これがね、うん、ジュースです。
うん。
で、200ml のジュースだから、ちょっとちっちゃいんですよ。
ああ、ね、そうなんです。
で、なんでションス言うかっていうと、
うん、
味が、
うん、
衝撃のポン酢味。
ああ、そうなんですよね。
醤油の醤にすることでしょうな。
うん。
ションス。
チャンス言うんですよ。
ポン酢味なんやけども、ポン酢じゃないんですよ。あくまでジュースです、いうことで。
うん。見た目はポン酢なんですけどね。
どう見ても、香り、うん、味、うん。
味。
もうポン酢なんやけど、ポン酢じゃないんですよ。
うん。
で、飲み干した後味は確かに甘いんですよ。
うん。うん、あら不思議。
そう。乾いた喉にとどめを刺す衝撃の調味料ジュースって書いてるよ。
そんなキャッチャーありましたっけ？
どっちやねん。調味料言うてるやん、一回。調味料ジュース言うてるよ。
そんなキャッチャーありましたっけ？
書いてるよ。
もう一回言ってもらっていいですか？
乾いた喉にとどめを刺す衝撃の調味料ジュースって書いてある。帯に。とどめを刺すやって。攻めすぎやろ。
乾いた喉にとどめを刺す。
衝撃の調味料ジュース。何を言ってるんですか、これは。
もう、あっち行ったり、こっち行ったりしてますよ、なんか、キャッチが。
とどめを刺すよって書いてあるからね。
すごいですね。
スーパードライみたいなことですか。
喉乾いてるから飲むんやけど、それにとどめを刺されるんですよね、
う
ん。
すごいですよね。これ当然、あれですよ。買って飲むじゃないですか。
はい、
もう店先で小学生むせまくってますからね。
いや、確かにそうでした。
うん、
確かにそうでした。
うんうん、だって味ポン酢なんや、もう。ブワーってに。
そうそうそうそう。いや、だから、うん、あれをその、どこまでね、
うん、
みんな飲めるかっていうのが勝
負みたいな。そうそう。なんかもうちょっとそっちの楽しみになってたもんね。うん、
なっていったみたいな感じなんですよね。
ショーンス、
うん。うん。で、意外と、うん、無添加なんですよ。
ああ。それは、醸造メーカーが作って、ちゃんと材料も。
そうなんです
よ。やっぱりポン酢ちゃうの、これ。
すごいなんか、この、極物的な感じで、うん、合成着色料とかそんなん使われてそうですけど、うん、無添加なんですよね、これ。無
添加ですよ。
す
ごいです
。
うん、だからあれですよ、現に料理には全く使えませんって書いてるからね。だからこれで餃子とかは全然合わへんし。
うん、だって、調味料ジュースって言うてもさ、う
ん。これでお鍋とかも食べられへんし、甘いんやから、うん、最後。
最終的にはね。うん。うん
だけど、
うん、
基本的に全部飲めないんですよ。200ミリも。
あれ、だから少なめに設定してもっていうところは
また、ね。むせてるんやから、小学生が。
うんうん、
鼻ずるずるになって。
だまあ正直、ちょっと罰ゲーム的にみんなで遊ぶみたいなね。
そうそう。
ショーンス。そういう感じで買ってた感じはありましたね。
ちなみにショーンスはひらがなやからね、ショーンスって。
ああ、そうですよ。
ね。
そうです、そうです。
カタカナ。
確か毛筆で書いてました。
そう。
うん。
ショーンス。
あれ、誰やったかな、バクザン先生やったかな。
そんな有名な人使わへんでしょ。
いや、なんかでも毛筆やったと思いますよ。
これあれちゃうのにな、うん、一般から募集してるんちゃうこれ。
いや、わかんないですけど、うん。うん。なんかキャラクターもなんか、すごい、なんか衝撃的なキャラが、なんか、マンガタロウみたいな、
そんな、
絵のタッチの、
うん。
うん。これはポン酢じゃないぜ、ジュースだぜ、みたいな。
そうそうそ
う。目ん玉飛び出した、なんか、すごい、なんか、マンガタロウさんタッチのキャラクターが書いてあったような気しますけどね。うん、
ちなみに、後にですね、炭酸入りのショーンスも出てるんですよ。
ああ、あったな。
これがまたエグかったですね。
うん、炭酸
が入ってる
のがすごかった。乾いた喉にとどめ刺された上にシュワシュワってするんですよ。
そう。
でも最後は甘いんですから、
これ。そう。強炭酸ですよ。ウィルキンソンみたいなもんすわ、今で言う。ショーンス。ちょっと飲みだなったんちゃう？あなた、こういうエナジードリンクみたいなの好きやから。
いやー、久々にちょっと飲みたいですね。うん。あ、これでも、マズドリって言ったら、やっぱ、宮殿さんとこ、
送りましょうか。
さんは、やっぱ存じ上げてるんちゃうんすかね。うん。うん、
ね、安いもんですよ。
あれ、何もしましたっけ？
85円。
ああ、そう。そんな感じで売ってましたよね。
1本ね。
うん。でも僕の子供の時って、 なんか40円ぐらいで
買ってたような気がしますけど、ね、やっぱりこのご時世やっぱり値段も上がりますからね、
うん、マジっすか、
これいいですよ、
うん、なんか瓶のタイプもあったんです
よ、昔はね、昔はそうですよ、
うん、
そうそうそうそう、さすがに今はねこのションスでさえも う, もうペットボトルですよ、
あーやっぱそうなりますか、
うん、
うん、
このね、こんな感じ、うん、
あのね、子供たちが、いたずらで、あの、スーパーマーケットとかで、ションスをほんまに醤油のところに置いていったりするんですよ。
やったやった。
うん。で、その、お母様方が、
間違えて、ね、
ポン酢を間違えて、買っていくのをこう、陰で見ながら、クみたいな、その悪ガキが結構いた、あの、今思い出しましたね。
また、あの、紛らわしいからね、似せて、あの駄菓子屋で売ってるもんやからね。
うん。
うん。
すごい紛らわしい。
子供ビールみたいなのあったじゃないですか。あんなと同じ
感じ。あの感じですよ。
そうそう。
そうなんです
よ。雰囲気出してるからね。
出しますからね。
うん。
うん、
ペットボトルのキャップ開けたら、あの、ほら、本当のポン酢みたいに中にもう一回のプルトップでキュッて人差し指で引っ掛けるあの、うん、中蓋みたいなのあるじゃないですか。
あります、あります。
あれもわざわざあるからね。
そうなん
す、ね、これいるかこれってね。ありましたけど。
いやー、懐かしいっすね。そうです。何醸造って言いました
？三つは、カタカナで三つは。
三つは醸造のションスでしょ。
はい。
懐かしいな
ぁ。どうですか？
あ、
なんか、あと覚えてるのあります？
覚えてるのは、そうっすね。昔よう、食べたのは。
もう一回だけ言いましょうか。
何ですか？
チョコで、ちょっと懐かしいやつ。チョコレートで。
はい。
あの、ニュースター本舗の、
コンクリ。ニュースター本舗は知ってますよ。うん、
知ってます、
うん、はい。
の、コンクリチョコ。
ちょっと今、電波が。何ですか？
カタカナでコンクリチョコですよ。
コンクリ
チョコ。コンクリート。コンクリ。
ああ。いや、ちょっと、
歯を鍛えるチョコのキャッチで、硬いチョコ、してます？
なんか聞いたことあるぞ。
大きさは、チロルぐらいの大きさなんですけど、まあ硬い。なんかあるじゃないですか。あの、硬いせんべいとか。よく。あんな感じですよ。カッチカチやな、これで。名前の通りね。
すみません。名前が何て言います
か？コンクリチョコ。で、硬いから、そら硬いからなかなか溶けないんですよ。だけど、ちゃんとチョコの味がするわけですよ。ということはどういうことですか？ずーっと美味しい味が楽しめるってことですよ。
ああ、もうちょっとずつは
溶けますからね。
うん。多分、あれでも、無理して噛んだらダメですよ。
噛めないですよ、だから。コンクリチョコやから。でも舐める専用なんでね。
ベロ痛いんですよね、ちょっと。カドンとか。
だいたい全部溶けるのに10時間かかるからね、これ。
あの、2日、3日、4日を分けて、に分けて。
ああ、それは無理無理。一回そんな口に入れたやつ、ダメですよ。
いやいや、でも子供の時はそうやって食べてた子、確か痛いような気がします。
もう大体もう飽きて捨てちゃうんですよ。もういらんっつって。だって晩ご飯の時間までずっと持つんやから、これ。もうええわ、これ。
いや、でも、兄さん、それ、多分、ちょっと情報不足やと思います。
何ですか？
そのコンクリチョコなんですけど、
うん、
これもバーコードを集めて、
うん、
あの応募したら、
うん、
そのコンクリチョコを一回この保存しておける、
うん、
そのコンクリチョコ用ドラム缶、ミニドラム缶みたいのが当たるんですよ。
ドラム缶型のケース。
型のケース。
はいはいはいはい。
これで3日4日分けて楽しめますよみたいな。
あの、よくガムとかね、である、ああいう、やつでしょ、
うん、
保存
そうなんです。
はいはいはい。
やっぱりそのコンクリだけにちょっとドラム缶。
なるほど。
的なね、入れ物でちょっと。
なんでコンクリがドラム缶なんかはよくわからへんけどね。そんなこと、ね、それはちょっと怖いやつじゃないですか。
いや、でも、
結びつかんことないけど、ちょっと怖い方の。
生コン的なね。
それ怖いんですけど、それ。基本的には、
何ですか？
コンクリートドラム缶は結びつかないもんなんですけどね。意味が変わってくるんですけど。
いやいやいや、コンクリといえば、はいはい、そのドラム缶や、ね、
はい、なるほど。はいはい。
はい。ちょうどね、その時、その、なんていうか、その、任侠的な、
うん、
映画もね、この男凶暴につき、みたいな、映画も流行ってたもんで。
ははは、
で、多分そういうこともあったんかな。
うん、あったとかなかったとか、
うん、なかったとかやと思うんですよ、す本当に、うん。
なるほど。コンクリチョコ、ニュースター本舗ですよ。ニュースター本舗でなんか他思えてませんかね。
ニュースター本舗ですか。
はい。
うん、コンクリチョコっていうのもあるんですけど、
うん、
あれですよ。
うん、
グミポッキーしてます？
ポッキー言うてもとるやんか。
グミポッキーっていうのが出てたんですよ。
どういうことですか？
ちょっとグミポッキー。
グミでしょ？
要は、
グミでしょ？
要は、ポッキーっていう名前にとらわれるとあれなんですけど、
うん、
まあ、形はもうほんまにポッキーなんです。
言うてもとるやないか。もう全然アウトやん。
完全に。
言うてもてね、完全に。
形はポッキーなんですけど、うん、その手の持つとこだけスナックで、あとこの。
え？スナック？うん、スナック。結構聞きます。
ポッキー、うん、要はプリッツ、うん、プリッツ式の、感じのスナックのスティックで、
はい、
その先っちょが、グミなんですよ。
チョコの代わりがってことでしょ？
そうなんです。
グミがコーティングされてるってことですか？
コーティングじゃなくて、もうグミがニョーンってこう、伸びてる
んです。ニョーンって何？塗ってあるってことでしょ？
棒状のグミになってるんですよ。
だから棒に、塗ってあるんでしょ？チョコの代わりに。
塗ってるんじゃなくて、持つとこだけ。
持つとこ、棒状のグミにブスって刺してるってこと？
そういうこと、そういうことです。
重た。そう、重たくないですか？
で、その時に流行ったのが、うん、あれ、見かけはもう完全に、ライトサーベルなんですよね。
うん、手元スナックやんか。
手元スナックなんですけど、でも先っちょはそのグリーンであるとか、メロン味だとね。
うん。
知らないですか、兄さん。
なんて名前でしたっけ？
いや、だから、グミ、ポッキーですよ。
若干噛みかけるのないやろ。なんか
グミポッキー知りません？
ビジュアルがエロいんやけど、なんか。
なんもエロいことないでしょ。
なんか、エロい。
グミポッキーですやんか。
これエロくないか？なんかビジュアルが。
全然エロくないですし。だからサイズは
ちょっと、先っぽが垂れ下がっとるやないか、これ。
サイズはポッキーなんですよ。うん、だから、その、赤、
あ、
いちご味は、
太くない？そんなに太くない？
いちご味は、その、うん、帝国軍。あ、じゃあ俺ベイダーな。
赤色なんでしょ？
うん、ベイダー。俺ベイダー、君ルーク、みたいな。うん、
これ、グミの直径どれぐらいですか？うん、
だいたい、60センチ。
直径が、ものすごい重いや。長さは？
直径ですか？
直径、輪切りにした直径。
ごめんなさい、ごめんなさい。
長さが60センチね。
長さが60センチ。
直径は？
直径は、そうです。だいたい、10センチぐらいですか、ね。
でか?10 センチででかいよ。
まあまあ、だから、
そう、3、うん。
だまあまあの、高額。
缶コーヒーぐらいあるんじゃない？一周10センチって。
高額菓子やったんですよ。だパーティー用みたいなもん。
それが60センチの長さもあるんでしょ、うん、重た。
いや、だから、スターウォーズごっこをしながら最終食べれるみたいな感じで、だから子供たち憧れの、
でもちょっといいですか？
なんなんですか？
やっぱりこれちょっとなんかエロいんですけど、これ。
何言ってんすか？
これなんか、ボコボコになってますけど、これ。
60センチ。
表面がなんか、イボイボになってて、ちょっとエロくないですか、これは。大丈夫ですか、これは。
兄さん、
うん、
今まで何分回ってますか。
もう大方30分喋ってますけどね。
ごめんすか、
うんうん、
まあもう大丈夫じゃないですか、みちゃん。で、何なんすか、さっきの。
何がですか。
なんかもう。
てか、グミポッキーって。
ションスって何なんすか。
ションスあるじゃないですか。
いやいやいや。一番最初のルッコロリーはまだ良かったと思います。
うん、
ションスは絶対バレるでしょ。
ションスってありそうじゃないですか。
ありそうって何なんですか。
あるわけないやん。
ションスって。
ションス。
醤油と酢。
俺響きだけで言ったら、響きだけで言ったらションス一番おもろいけどね。
醤油と酢でションスなんですか。
そう。
ションス。
ションスってちょっと面白くない。うん、
グミポッキーの方が分かりやすいです。
グミポッキーはさ、だってもう、
なんで
言うてもてるし、60センチの長さがあるとか言って、完全にやらしいやん、なんかもう。
出た方でしょ。
やらしいのしか出へんかったわ、もうなんか。
ええ、
もうあとこれ、この後、しかないやん、もう。そんなものは。
もうこれ聞いときましょう、も
う。そっちに行っちまったわ。じゃあ、203、
え？きっちりない大納言って何やねん。
それが気になるよね。
いや、ちょっともう、ナックルズちょっと久々に聞いたら、ぴっちり大納言のくだり喋ってたね。何やこれと思って。
何の話やろ。
ピッチリ大納言。ピッチリ大納言で曲名でしょ。
だから大納言言ってたね、なんかね。
ピッチリ大納言ってちょっと響きがちょっと破壊力がすごいです
ね。あいだけたらおもろいよね。
ちょっと後でもう聞いてみよう。
ションスも何ヶ月か経ったらまたおもろいわ。
うん。あ、これ、下手したらちょっと、ナックルズ90年代多分やってなかったんですよ。で、90年代やってもよかったんちゃうんですか。
いや、もう、ナックルズもええわ、もう、会いた
ナックルズいいっすか。そうですかね。むちゃくちゃですね。
むちゃくちゃやな。はい、行きますよ、ね、
ドラムがスティック1本しか持ってへんとか。むちゃくちゃですからね。
行くよ。
あ、ちょっと待ってください。はいはい、どこやろ、どこやろ、どこやろ。はい。
はい。いいですか。
はい。
はい、じゃあ234回お便り、3、2。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。君彦さん。
はい。
リアディゾンの曲が Amazon ミュージックにあったので聞いてみたけど、全く記憶にないですね、いうことでいただいてます。いや、だからその通りなんですよね。
うん、
リアディゾンっていう響きだけを残して、どこへ行ったんだろうっていう感じなんですよ。う
ん、言いたくなるもんね、なんか。
うん。いや、あれを撮った後に、嫁さんに、
うん、
リアディゾンといえば、
何
やと思うって聞いたんですよ。うんうん、黒船って言ってました、ね。
襲来。
いや、確かに黒船言われてました。うん。でも、それ以外はもう何もわからへんって言ってました。
うんうん、確かにね、記憶にないよね。
うん。加藤達也さん。
はい。
リアディゾンとユキポヨ似てますか？ユキポヨの方が全然使えますよ。過去は使えるいうのがね。
うん、
これ写真付きでちょっといただいてるんですけども、
うん、
いや、あのね、あの、ウィキペディアの写真がちょっと似てるかなっていう感じやったんですけどね。
瞬間の写真がね。
瞬間の写真。
はいはいはい。
で、これいただいてる写真、リアディゾンさん。これ今、うん、いつの写真かわかんないですけど、あの、よう見たら、カラコン入れた矢口マリアな、いう感じですね。
矢口ちゃんかいな。
ですわ。あ、続いて加藤達也さん。
はい。
高校生でゲゲゲの鬼太郎 T シャツ爆笑しました。
よう変わったよね、ほんま。
いや、なんかね、
うん、もらったの
UFO キャッチャーで撮ったかなんかや
った。よう撮ろう思ったね。
いや、ほいで、うん、いや、もらったんですよ、確か。
そっちやね。
UFO キャッチャーの、うん、
撮ったやつを、
撮ったやつをもらったんですよ、確か。
自分でやったわけじゃないよね。
で、その僕の前に座ってた坂下っていうやつですわ。高校の時。
うんうんうん、
で、そいつが、その、キタティをね。
キタティって。
キタティ。
うん。
うん、ピタティならぬキタティですやんか。
うんうんうん、
そキタティ、ちょっと自分、カッターから透けてんねんけど。
でずっとこっち見てるんやけど。
こっち見、あ、でも後ろ姿な。
あ、そっかそっか。
うん。で、毎日見させられますやんか。なんかそれええなぁって、ちょっと言ったら、
うん
うん、あ、僕、2枚持ってるんで、なんか知らんすけど、敬語なんですよ。
うんうんうん、
同級生やのに。え、よかったらあげますよ。ええの言って。
もらうんかよ、ほんで。
言って、
うん、
まあ、おそろの T シャツ着てたり、
ね。
うん。で、その前のやつもなんか同じのを、UFO キャッチャーで撮って、3人並んでたんですよ、キタティ。
うん、うん。
うん。で、なんか知らないですけど、サンバカラスって呼ばれてましたね。僕とその3人。同じ格好してた。うん。
キタロウってさ、何回もリメイクしてるやんか。
ああ、はい。
ついこの間もやってたやん。
ああ、やってましたね。
で、まあ、まあ、見るわな。
見ますわね。
特に、野沢さんの時のは見てたやんか。野沢雅子が。
うん、一番最初のはね。
ね、
うん。
だからまあ、あんだけリメイクするんやから、まあ、一定数見るんでしょうけど、
うん。
グッズとかってあんま欲しい思わんかったけどね。
あ、
どうですか？
僕ね、
うん、
子供の時買いましたよ。
何買ったの？
目玉の親父のフィギュア。で、目玉の親父のフィギュアを、うん、味噌汁の茶碗にお湯入れて、で、何ですか、ハンカチ上頭乗せて、うん、一緒にお風呂入ってました。
声真似して。
小学生の時。
おい言うて。
うん。で、うちのお母さんが、もう気持ち悪いからやめて。
気持ち悪いわ。それ、口につけるもんやから、言って。
いや、目玉の親父のフィギュアが気持ち悪かったんでしょうね。うん、いや、ガチで買ってましたね、目玉の親父フィギュア。
まあ、それはでも、ちっこい頃はね。
うん、ちっこい頃。あ、幼ってやってた、まあまあ、キモい好きなんで。
おっさんなんて、だからほら、あそこの、あの人の生まれ故郷って米子でしょ？
あ、鳥取の人ですもんね。
ものすごい、推しがすごい、あそこ行ったら。
北郎ロードでしょ？
行ったことある、う
ん、ああ、なんか行ったような気がします。
米子行った時にさ、
うんうん、
連れが向こうに住んでるから、
うん、
案内されたんやけど、
はい、
まあ、正直言って。
いや、まあまあ、でもね、うん、名作ですから、ゲゲゲさん、ゲゲゲさんは。
いちいちいらんなぁ、言ってたもんね。宮尾も嫌で、いや別に言えわぁ、言って。
いやいやいや。まあでもね、うちの嫁さん結構ね、妖怪好きなんですよね。
うん、
で、鬼太郎の大百科とか未だに大事に持ってます。
そうな、うん、すごい。
妖怪大百科。うん。なんかワクワクして子供の時見てた、言って。
まあちなみにですけど、
はい。
加藤さんの、この書き込みなんですけれども、
あ、はい、
鬼太郎の字が違います。
ゲゲの鬼太郎ってしかも書いてます。
こ
まあ、慌てて ね、売ったんでしょうね、多分。
これは世界的シンセサイザー、シンセサイザー、奏者
プレイヤーの、
はい、北郎さんの、
北郎さんですか。
そうです。毛の長い方やないか、
鬼の太郎と書いて、はい、北郎 でよろしくお願いしますということでね。はい。
すいません。
でっかいのもみたいの三世さん。
はい。
ハッシュタグラジオさんで言ってたニシンのパイが思い出されるということで。うん、引用リツイートをいただいてるんですけど、うん。
これひどい。
ひどいっすよね。
これさ。
ちょっとビジュアル。
そしてここは食わへんねやろ、きっと。
これほんまにあるんですか、これイギリスのご飯。
いや、俺が見たのは、パイ生地で、ニシンの形に細工するのよ。
そうそうそう。パイ生地が魚の形。うん。をかたどってるっていう。
そしてアニメもそうやったやん。
うん、そうでしたよ。
こいつはさ、
でもうほんまの
リアルニシンが船盛りやん、こんな。
いや、ニシン焼いて塩焼きにしただけで美味しいとかはあると思いますよ。うん、あると思いますけど、うん、ちょっとビジュアルが
怖い。その真ん中だけ上下尻尾になってんねんもん。
なんかもうちょっとね、
これでーってテーブルに並んでみ、ざわつくで。
これもうだって妖怪が食べそうな感じ。マジンさん、
はい、
リアディゾン懐かしい、うん、幼少の頃はポットでっていつの間にか消えていく芸能人は不思議でしたが、今となってはいわゆるゴリ押しってやつだったのでしょうか、ということでね。
うんうんうん、
あ、これはいけるぞ、いうことで、もうどこかのプロデューサーがもうゴリゴリ押してたのかもしれないですね。うん、故に名前だけ残ったみたいな。
ゴーリキアイメみたいなもんかいな。
いや、ゴーリキさんはまだ元気だと思うん
ですよ。ゴリ押しでおなじみの。
あ、
何ですか？
え、いや、そんなことない。そんなことで書けるはずない。
それは書かってないですよ。事実ですから。はい。
もう次。でもランチパックまだ踊ってるでしょ。
肩から入るやつ？
うん。
すごいよね、あれもね。
すごいですね。うん、
あの子は何なの？
わかんないです。マッシュタックさん、
はい、
リアディゾンとは何だったのか、うん、ちょっと解説させてくださいね。思い出せない。うん、 You never know 過去知ることはないで、うんうん、じわじわ来たわけで、ギャップがなした技ではないことをここに報告します、うん、おやすみなさい、
うん、ということですよ。
前回そのエンディングテーマをバックに、カレーの名前が思い出、カレー屋さんの名前が思い出せない話をしてるのが、なんともこう、じわじわ来るみたいなお便りをいただいたんですよね。うんうんうん、マシュタックさん。
はい。
で、それに対して僕が、うん、おっさん二人がカレーの名前が思い出せないっていうのに対して、
うん、
あのテイストの曲がギャップを生んでるっていうのが、
うん、
こうなんか番組的に効果的なんじゃないだろうかみたいなことを確か言ったんですよ、
うん
うん、ただマッシュタックさんはそのギャップでじんわり来たっていうことではないっていうことを報告しますっていうことで、
はい、
うん、これまあだから思い上がんなよっていうことですね。
厳しいな。
シャン中を思い上がんなよっていうこと
です。釘を刺されたわけやね。
はい。思い上がりません。
はい。
バッドダディさん。どうも、リアディゾンと、リアディゾンと同い年のバッドダディです。それ以上にコメントが思いつきませんでした。あれ、ダディさん結構お若いんですね。
そうですよ。
ああ。 言っていいですか、僕、うん、同い年ぐらいやと思う。
ちゃいます、ちゃいます。
ほんまですか、
うん、
まだ、シャワーの水弾くじゃないですか、肌。
コロコロコロコロ転がっていくよ。
お若いっすね。
そうですよ。ガラコですよ。
ガラコー、うん、言うてね、うん。ガラコの姉ちゃんのあの衣装なんとかならへんのかな。体調の悪い体調さん。
はい。
ベネトンを語る回楽しみにしてます。
来ましたよ、ほら。
いや、だからこれは、
うん、
年内に。
まだまだいっぱいあるね、チャンス。
年内。
年内ね。
はい。僕と私のベネトン・フォード。はい。ベネトン・フォードって兄さん言うて分かります？
どういう意味です？分かりますって。知ってますよ。なんとはなしには。
なんとはなしに。何ですか？
え？何ですかって？
ベネトン・フォードと聞いて何を想像しますか？
F1 でしょ、だから。
ああ、F1。
うん。
誰が乗ってたとかまでは分かんない。
誰やったっけ？ちょっと、頭文字。
ね。
ネルソン・ピケ。
あ、早い。
よし。
はあ、もっと有名な人も、
もう一玉。
乗ってたんですよ、後。もう一玉行きます？
うん。頭文字。
あ、じゃあ、これ答えたらすごいですけどね。うん、ネルソン・ピケの相方は、ロベルト？
ロベルト・パッ、ん？パトレーゼちゃうわ。
ロベルト・パトレーゼ。新しい人出た。
ロベルト、何？
知らん。モレノ。
あ、モレノっていたね。
ああ。
いたいたいた。
で、その後、
うん、
ベネトンを輝かしい、
うん、
ベネトンの輝かしい歴史を作ったのが、
うん、
ミ
ハイル・シューマッハ。
ああ、正解、
うん、
ああ。全然分かってるじゃないですか。あ、いけますね、ベネトン会。いけます。はい、いけます。
俺は、でも、ゴムの話ばっかりしてしまうけど。
だから、
ベネトンといえば、
ベネトンフォードですよ。
ベネトンって言われたら、俺はそっちの方にどうしても行ってしまうんですけど、どこ行ってもあるな、これ、って。
いや、
全部のコンビニあるんちゃうか、言われてた、
ね。せめてファッションの方から行きません。
あ、そっち？ファッションよりもベネトンはどっちかというとそっちが近かったかな。
あ、これはハッシュタグラジオさん組でいただいてますね。
はい。
くるくるさん。
はい。
ちょっと私のヘリに乗ろうとしないで言
って
。うん。なんで、うわ、くるくるさんすごいっすね、このヘリコプター。
くるくるさん。
なんか、これ線、米兵が乗るような、うん、何ですか？あのガンダムで言うとこのハモンが最後に乗ってたあの茶色のあれに似たようなランバラル隊が乗ってたあの茶色の
全然ちゃうけどね
ちょっとあれに似てるようなヘリの上になんかヘリが乗っかろうとしますね。完全に潰しに来てますね、これは。
くるくるさんも頑張ってくれてるからね。
盛り上がってる。
我がチームで。
しげちの会はまだメンバー募集中っていうことで。
そうですよ。
いつでも門戸は開いてますということで。
毎週どっか襲いに行ってますからね。
あ、なるほど。
はい。
はい、ポンタチビタさん。
はい。
ハッシュタグラジオさんだけいただいて、引用リツイートいただいてるんですけども、その内容が、学校が休校になっても、ライブが中止になっても、全くなくならない日本最大級の祭りがあります。
うん、
山崎春のパン祭り。
なるほど。
あ、兄さん今年はこの祭りには参加は？
あと4ポイント。
すごい。もう今年もクリア寸前じゃないですか。
もうちょいですね。
毎年クリアしますよね。
でもね、最寄りのデイリーストアが潰れてしまって。
うわぁ。
ものすごい遠いとこまで取りに行かなあかんっていうね。
マジっすか。
うわぁ、遠いなおい、つって。
あ、毎年皿の形変わるでしょ。
変わりますね。
あれね、重ねるときちょっと
重ならないんですよ。
ちょっとガタつきますよね。
そうなのよ。
うん。
あとポイントの割り振りが解約されてるんやけど今回。
ああ、なるほど。
やめろっていうね。
たくさん買わせようとするの。
ね、比較的よく買うやつは低いのよね。0.5 ポイントとか
でしょ。ああ、でもダブソフでしょ。
ダブソフもね、今回1ポイントで格下げですよ。今まで2ポイント。何の話してるんですか、私は。
いや、GTA 並みにこのゲーム好きやなと思って、毎年やってはるわ、思って。
昼にさ、ダブルソフト、うん、食ってごらん喉乾いてしゃあないよ。
やったことあるんですか？
あるよ。
やかんと食べてる
の？焼くとこないやん。だってトースターないやもん。まあ、2枚目まではええわ。3枚目からも手止まるもんね。
兄さん。
うん、
兄さん、年上ですし、うん、元上司ですし、うんうん、ちょっと言いにくいんですけど、うん、あえてちょっと言わさせてもらいます。
お願いします。お願いします。
昼にダブルソフト焼かずに食べるっていうことで、うん、青ちゃう
すごいよ。
すごいっすよ、
ね。喉乾いてしゃあないよ。
絶対飲み物必須でしょ。
別に食わんでもいいのよね、ようよう考えたらね。持って帰りゃええねん、別に。
いやー、しかも、お弁当でこう、稼ぐっていう技を去年はやってたと思うんですけど。
だからなくなっちゃったからさ。
ああ、いやー、そういうこと
も普通に、そうですね。パンとして、やっていかなあかんのですよ。お弁当ないんですよ。ああ、
なるほどね。
きついよ。だから、そういう食パン系は、ポイント高いのに、うん、2ポイントとかね。
ああ、なるほど、
ね。消費ができへんのじゃん。
きついと。
きつかったね。ロイヤルソフトとかもいける？
いやー。
枚数を、少なくしようって、4枚切りとか買ってごらんなさい。
いやー。
今度1枚の比重がでかいのよ。でかいな、これ、おい。
です、です、です、です。
1.5 ぐらいしかいかれへんなって。よいしょ。
もうちょっとね、ポイント集めやすくはしてほしいですよね。
それじゃあ、ちょっと割りが合わんようなことでしょ。
うん。あれ、今年もマツコでしたっけ？
だからもうマツコ専属やんか、ずっと。
専属。
マツコとヤスコはずっとやんか。
あ、ナビスコリって。
うん、そうそうそう。
ね。
そういうことですよ。マツコ、リツコ、あと、ともよ。
ともよ？
原田。
ああ、友よは
ね。コーヒー。
ああ、ブレンディー。
うん。ずーっと。ずーっとやん。
じゃあもう一個足していいですか。
うん、うん。
マツコ。
うん。友よ。
友よ。ヤスコ。うん。テツヤ。
テツヤもね。そ、 そこは女優ちゃうんかい。
あえておっさんでしょ。はい、ハッシュタグ次、じゃあ最後で、
はい、
言われてみると、あ、ごめんなさい、イガグリス、イガグリおじいかっこさん、
はい、
言われてみるとガイタレの活動原点ってほとんど知らないですわ、
うん、
自分は容姿が日本人離れしてたのもあり、昔は鈴木ランランさんをガイタレと思ってました。
はい。
自分はって言うてるんで、イガグリおじさんがハーフなんかと思いました。うん、鈴木ランランさんのことを言ってるんですね。うんうんうん、まあちょっとハーフっぽい雰囲気ありましたよね、鈴木ランランさんは。
鈴木ランランといえばポンキッキーズでしょ？
鈴木ランランといえば、鈴木のレッツですよ、僕といえば。
安室ちゃんと出てたやんか。
ああ。
それと、あれですよ、ゴッツ出てたじゃないですか。
あ、鈴木ランラン出てましたっけ？
カスタム光る。
ああ、出てたな。
妹。出てたでしょ。
はい。
ツンのカスタム、改造人間カスタム光るの妹ですよ。 忘れてるやん。
いや、
覚えてます。
記憶の片鱗にありますよ。
なんか、
うん、ものすごいショートヘアの時の。
そうそうそうそうそう。
ありました、ありました。
出てましたよね。
うん。いやー、懐かしいな
ぁ。鈴木奈々ね。ふわっとおらんくなったよね。
今何歳なんでしょうね。
もうええ年でしょ。
ちょっと調べてみましょうか。
40は言ってるでしょ。
44。
あでしょ、やっぱり。
ああ、なるほどね。41歳の時の鈴木ランランさんの写真が出てますけど。
うん、
ああ、まあでも、お綺麗な顔しますけどね。
うんうん、
言うても。
うん
うん、はい。はい、はい、Gmail いかがでしょうか、
はい。はい、じゃあこちらいただきました。はい、兄さん、ちゃんなかさん、こんにちは、トラベリングダイスです。ということで。
あ、はいはい。
いただきましたよ。
はい、ありがとうございます。
はい。今回は感想というより感動したことを書きたいと思います。
はい。
最新回 G メールのコーナー、自分のメールを読んでいただいたとき、主軸を水曜どうでしょうにしていると書いたところ、ちゃんなかさんが、どうでしょう見てないからなぁと言い、アマパラで見れますかと兄さんに質問。見れないと兄さんが答えると、と言った後、うん、最近トップギア大盤振る舞いですやんと、すごい勢いで方向転換、いや車線変更、その後メールの内容そっちのけでトップギア話、この瞬間自分は置いてけぼり感が半端なかったですひとしきり兄さんとの談笑後、思い出したかのように、僕を大泉さんに例えてと話を戻すと思いきや、今度は焦点で書いてみてくださいと僕をコンペイさんに例えて五速球を投げたと思ったら、ありがとうございましたと締め、緩急がすごいスリリングな展開に脱帽。これぞラジオスさん、いやちゃんなかさん名人芸、わからんもんはわからん、わからんから話できん、僕らがわかるおもろいもん書いてこいとはっきり掲示された気がしました今まで書いた自分のメールが自分が面白いだけのメールになってはいないかと考え直す機会をいただいた回でした。ちゃんたかさん感謝します、ありがとうございます、これからも良いメールを送ります、よろしくお願いいたしますということで大反省スペシャルですよ。
いや、
勉強になりますということで。
そうですか
ちゃうですか。
ああ、まあまあまあまあまあ。
うん、
いや、うん。これは、いや、僕思うんですけど、うん、まあ、兄さんお便り読みますやんか、
うん。
で、兄さんはもう読み終わって、
はい、
僕の仕事終わりましたみたいな感じになるんですよ、いつも。
うん、
で、ちょっと拾ってほしいんですよね、兄さんの方でも。
何がですか？
僕が拾いきれない時は、
うんうんうん、
こう、なんすか、水曜どうでしょうは兄さんもわかりますやんか。兄さんはわかりますやんか。
聞いたじゃないですか、見てましたかって。そしたら見てないって言われたら、
うん、
ファファファファファンやんか、もう。あ、何も言うことないやんって。
いや、そこでなくしちゃダメなんですよ。
ダメなんですよって
。兄さんが黙るから僕がなんか喋りますやんか。
う
ん、
何を取り繕ってしまうやんかって。
うん、取り繕って、トップギア大盤振る舞いですやんって言ったら、うんうん、もう、これもう。
あ、ね、もう、ね、終わりかい。
置いてきぼり感が半端なかったって、ちょっと、寂しい思いさせてしまってますから、これは。
え、それはなんか、俺が責められてる感じなの今。
いや、責められてるっていうか、
うん、
うん、僕が責めてる感じになってますね。ああ
、じゃあ叩き切ってやるわ。
いや、まあなんていうんですかね、これでも、うん、あ、でも褒めてもらってるんですね僕。
そうですよ、ありがとうございます、うん、気づきになりました、ありがとうございます。
あれですね。置いてきぼり感は、まあ、感じることも、それはありますよ。あります、あります。
あるんかい。
ありますよ。だって好き勝手喋ってますもん。
あ、まあ、そらそうですよね。よく脱線しますからね。ちゃいますやんって戻ってくるのが何回も、
うん。そうそう。いやいや、ちゃいますやんはいつものパターンでやりますから。でもね、ダイスさんのお便りが、まずラジオさんを置いてきぼってるんです
よ。どういうことですか？置いてきぼってるって。
だって本編で水曜どうでしょうの話、
一つも我々してないからね、
1ミリもしてないんで、
たとえやんか、それは。
たとえ
みたいな感じでしたね、バスだけにってことでも。
あ、なるほど、
うんうん、
あ、
そういうことです。
こういうツッコミがダメなんです。あかんのかな。
いや、あかんことはないけど、別に。
大丈夫。いや、これでまたなんかちょっと、うん、ちょっと傷つけるような形になったら、あれやなって思うじゃないですか。
え？傷ついてはないよ。
兄さんは。
何？めんどくさいな。
あ、僕ちょっとめんどくさかったですか。
めんどくさいな。めんどくさい方に広げんといてくれる？
違う。このお便りを広げようとしてるんじゃないんですか。
なんか反省とかなんか。
いえいえ、そう、こう読んで僕も反省する気持ちになることもあるじゃないですか。
それは別にそう思うんだったら全然していただいて結構ですけど。前向きにね。それで落ち込まんといてくださいよってことですよ。
反省、僕は落ち込んでないです。
反省して、反省してまた、じゃあ、改めて、ことで頑張ってもらったんだけで。
あ、そういうことですね。
そういうことですよ。
はい。水曜どうでしょうって、もう結構長いことやってますよね、あれ。
いや、間空いてるからね。
間空いてるんですか？
昔はずーっとやってましたけど、今回なんかでも何年、うん、6年ぶりぐらいにやってるんでしょ、今。
あ、はあ、はあははあ、間開けて久々に今またみたいなことなんですね。
久々にやってるみたいですよ。
ああ、うん。だから、テラスハウスみたいなもんですよね。
テラスハウスのどこを見て言ってるのかは分からへんけど。いや、そう思うならそうやわ。
言っていいですか、うん、テラスハウス一分も見たことない。
いいでしょ。
しかも今やってるかどうかも
分
から
ない。どこを拾ってそれやって言ってるのかがさっぱり分からへんけど、そう思うならそうやわ。
ちょっと全然関係ない話していいですか、
はいはい、
今ちょっと配信が止まってますけども、
うん、
昔ってもう5年前ぐらいですかね、
うん、
まあ僕がもう好きでよう聞いてたふわふわトークレディオ朝ぬぱっていうのがあったんですよ、うん、
はい。
で、その、何回ぐらいかな。もう、テラスハウスをクソミソに言う回があって。
お
もう、めちゃめちゃ面白いんですよね。
ガーという感じの。
そうそう。
テラスハウスって、あれはなんか同居するんやったっけ、何だっけ、
同居するんですよね。
同居する体のやつやね、なんか。
体の感じで。
で、ドラマを繰り広げていく感じ。
ちょっとなんか、ドラマ仕立てな、ね、撮り方を
する。台本通りやくる感じの。
うん。
感じでしょ、うん、
なんか自然体な体でドラマ仕立てみたいな。
いく感じの。カット割りも考えてあるみたいな。
うん。が、なんとなくこう。
なんか今ほら、もう一個、うん、あれはなんだ、あれは地上波ちゃうかな、バチュラーが。
バチュラーでしょ、
うん、
なんで名前知ってるんですか、気持ち悪い。
CM だってめっちゃやってるやんか。ねえ、バチュラーって。あれも似たような感じなんかね。
え、バチュラーって、あ、兄さん。
うん。
また、ほら、トラベリングダイスさんのお便り、うん、置いてきぼりに。
いやいや、じゃあ、確かにね、違うところで膨らんでるよね。
いや、うん、で、これでワンパッケージですから。
これで、キュッと、
うん。
あとレジ行ってもらったらいい感じですからね。
そうです。
これでパッケージですから。
またやってもてますわ。
はい。
ありがとうございました。これ大丈夫かな。
何入って。
わかんないですけど。
長なるって。
はい。
続きまして、
ありますか、はい。
こちら、ちゃんなかさん、しげち兄さん、はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいております。ゲーム大好き、ファミコン世代のココアと申します。ココアさんからいただきました、ね。
はい。
はい。はい。突然ですが、YouTuber で、あなたの知らないファミコン隠しメッセージとのタイトルの動画を見ました。ゲーム開発に携わっていたしげち兄さん、ネオジオでも隠しメッセージみたいなのがあるのか気になりました。できたらでよろしいのですが、ラジオ内でエピソードとかあればお聞かせいただけるとありがたいです。一番好きな格ゲーはリコ2です。長文乱文失礼いたしましたと。
はい、ありがとうございます。
これ見たことありますか？
いや、
見たことありますかというか、こういう話聞いたことあります？
ね、リンクをね、うん、YouTube のリンクを貼っていただいてるんですけど、うん、隠しタイトルがあると、
そうそうそう、
あ、隠しメッセージ、
メッセージがね、
これなんか裏技的なことかなと思ったら、そういうことでもないみたいな。
違いますね。
これでどうやら、うん、そのまあ、ゲーム中にまあ、ひとしきりのコマンドを打つと、その開発者の、うんうん、まあ、メッセージが現れると、うんうん、いや、これ今の今まで僕正直ちょっと知らなかったんですよ。ですか。
結構有名なやつばっかりですよ。
あ、そうですか。
エリカとサトルの大冒険とかね、ファミコンのね、
いわゆる裏技とかそういう、
違います違います、普通にやってても
敵になるとかそういうことではないんですよ、ね、
普通にやってては絶対見れないです。
いや、あ、この YouTube ちょっと拝見したんですけど、いや、例えばそのなあのハドソン系のゲームに、うん、その開発者さんのメッセージが、まあ、いろんなソフトで見れるようになってるであるとか、うん、そんなことあったんやっていう、もうそれの連続でしたけどね、これ、うんうん、30分ぐらい尺としては YouTube あるんですけど、うん、めっちゃあるんですね、これ。
そうそうそう、表には見えないところに書いたりはしてますね。
うんうんうん、いや、僕、これ最初見たときに、うん、YouTube 見ずに考えたのが、うん、いや、例えば、その、なんていうんですか、まあ、リュウコ2のステージの、うん、まあ、例えば壁のポスターをよーく見たら、なんか、うん、メッセージ性のあることが書いてあるとか、そういう類の話かなって思ったんですけど、うんうんうん、じゃないんですよね。
違います。
コマンドを打って出すっていう作業があるんですよね。そう
そう、とかエディターで見ないといけないとかね。
うんうん、
スーパーモンキーのやつは、この動画ではエディターで見てましたけど、カセットをちょっと微妙にずらして刺すと、画面がグリャーになって表示される時あるじゃないですか。
うん、ありますね。
あれで表示させることもできたんですよ。どっちかというと、そっちの方法で僕ら見てましたからね。
うわ、だあれって計算して、やっぱりプログラマーさんはそうしてるわけですか？
計算してっていうか、もう空きスペースにそういうのは入れてるんですよ。だから表沙汰にはならないっていうね。普通にしてたら絶対見られないんで。
だから偶然の産物ではなくて、やっぱり意図的にやってるっていうの
は。もちろん、意図的はもちろん意図的にやってますよ。だからほら、よくだって中解析したら、幻のボツキャラが入ってたとかよくあるじゃないですか。
あと、スーパーマリオを、何でしたっけ、なんか、テニスを差し込んでからもう一回差して、なんやかんやしたら、その裏面が出るとか。
それと同じようなもんですよ。あれはまあ、副産物ですけどね、別に意図的に。ま
あ、うん、あれは副産物なんでしょう、うんうん。
意図的にあれはやってるわけじゃないですけど、そういうキャラクターで、田の明領域に入れたりとかね。うん、例えば、何ですか、ランキングが出てくるんですが、1位誰誰、2位誰誰ってこうスコアがね、うんうんうんうん、あれを縦読みしたらなんかメッセージになってるとかと。
ああ、なるほど、
そういうのあったりしますけどね。
まあ言うてもニースさんもそっち側の人間だったじゃないですか。
でも俺らはあったかな。いや、例えば今のランキングの名前自分らのイニシャルにしたりとかはやりましたよ。別にたわいもない。 あとはなんか背景とか、うん、それこそ今言ったようによう見たら何か書いてるぞみたいなのがあって、 ありましたね。バレて、こっぴどく怒られてたけどね。
あ、怒られるようなことを、それバレへんやろと思って。
まあ、怒りのあまりに書いて、なんか知らんけど。
え、それ今言えるやつですか？
それは、もう、消されてるから、外に出て
ます。ああ、なるほど、バレて、もう消したっていう。
とか、作りながらの時に遊んでるのはいっぱいあったよ。なんか、よくあるじゃないですか、メッセージ画面でさ、こうアニメーションして、手とか口が動いてるやつあるじゃないですか。あれに全然違う曲入れて遊んでたりね。やってましたけどね。だってスーパーストリートファイターやったかな。でっかい竜がさ、暗闇の中でこうフットワークをしてて、最後、真正面で波動拳バーンって打って、タイトル画面に出るオープニングがあったやん。覚えてる？覚えてる？あれ全く同じの違うキャラで作ってたからね。パクるな、
全く同じのですか。
パクるな、パクるな、って。もちろんそんな空いてへんけどね。
ああ、でもそういうのをやって楽しみながら制作してたっていうことですね。
そういうことですよね。もう作ってる道中はもう、暇あったらあんなことやってたね。
いや、この YouTube はちょっとTwitter の方にもね、紹介したいと思うので。
これはもうほんまメジャータイトルですよ。よく。よくこの話を入れてますね。えげつないですけどね、これね。書いてる内容はね。実名で出てるし、はい。
ああ、実名で出てますもんね。
ですですです。
はい。はい、ね。また、ぜひお便りお待ちしてますということで、ありがとうございます。
はい。じゃあ、こちら最後。いただきましたのは、いつも楽しく拝聴しております、はい、KTR50 です。
はい、ありがとうございました。
突然ですが、私の中でゲーム機の歴史的名機は任天堂 3DS LL となりました、
はい、
ロムとラムによる爆速のアクセス、2画面を生かしたアイデア満載のインターフェース、老眼に優しい大画面、何よりセガ名作ゲームの充実ぶりが唯一無二ですと、大きさも重さもこれだけ詰め込んだ上では奇跡のサイズとなっています。
うん。
過去スイッチはデカすぎますと。
うん。
一部では酷評の立体視ですが、セガ 3D 復刻アーカイブズでは 3D 描画が半端ないです。こだわりまくっています。体感ゲーム機の背景にゲーセンの風景が入っているこだわりっぷりですって、このフレーズだけフォントがでかいんですけどね。
はいはいはい、
ゲームギアの完成形としてこれからも愛用していきたいものです。ダウンロード課金コンテンツにはもう疲れましたと。
あ、
追伸と、恐竜の羽毛や色なんて鳥ベースで進めないでイグアナっぽい方がしっくりきますね。どっちにしても見たんかいってなりますが、
まあ恐竜のね、T-Rex が羽毛に包まれてたんやないかっていう話ですね、最後のは。
そうですね。まず、じゃあ、3DS ですよ。確かにね、大きさは本当手頃ですわ、これが。
確かに。
PSP も悪くはないけど、若干ちょっとでかい気はしますね。
あ、PSP ですか？
PSP じゃない、ごめんごめん。ビータ、ビータ。
あ、ビータ、ああ、そうですか。
もちろん、スイッチたるやん、もうでかすぎるわ、っていうね。
まあ、確かに。
あれはでかすぎる。
ああ。いやまあ、KTR さんには申し訳ないですけど、僕はどっちか言ったらビータ派なんですよね。持った感じがね、こう、なんていうんですか、収まりがいいんですよね。
ビータはね、あれが Bluetooth がいけるからね。
ああ、そうですね。
嬉しいんですよ。ヘッドホンがね。
で、こう、3DS もいいんですけど、こうなんていうんですかね、重心がこう自分が持ってるとこより上の方に行くもんで、別にしんどいいうことはないですけど、なんかこうホールド感がもう一つビータに比べると、ビータはこう横がちょっと丸みを帯びてるんで、手にフィットする感じが、なんか気持ちいいというか、あとボタン操作もなんかそれでしやすいっていうのは。あるのはありますね。
ビータは、ちょっとソフトがね。
あ、それは言えてます。 あの、無理やり探して遊んでます、
ね。でしょ、そうなるでしょ。
うん。いつも。おもろいゲームを無理やり探して、ビーターで遊んでるって感じ。
棚一覧見ても、ってずっと腕組んでるもんね。
いや、確かに。アドベンチャー多すぎっていう感じですね。
ちょっとね。それを考えたら DS の方がまだっていうね。
確かに。ラインナップは全然 3DS の方がありますね。
あと 3DS を LL と一つに、一口に打ってもですね、
うん、
初代とニューがついてるのとではもう全然ちゃうんすよね。
ああ、ちゃいますね。
まず最初のやつはもう LL とはいえ、画面でかなったんですけど、音めっちゃちっちゃいよね、あれ。
ああ、そうなんですか。
ちっちゃいよ。
うんうんうんうん、
その反省がニューになると、むっちゃ普通なんよ、音の大きさ。ビータとかもこれぐらい出てるでしょっていうのが、もともとの方が全然ちっちゃいのよ、うん。なんでこれこんな音ちっちゃいのあれって。
僕は 3DS はあのニューの LL じゃない方を使ってますけどね。
うん、まあ、いずれにせよね、ニューの方がいいですわ。
確かに。
うん、全然ちゃう。
で今更なんですけど、
うん、
アドバンス SP ってようできてますね。SP
ってあのちっこいやつ？
ちっこくて折りたためるやつ。
四角いやつね。
四角いやつ。
あれね。
で僕最近その180円だなんだでゲームボーイよう買ってきますやんか。バックライトも未だにちゃんと綺麗に映りますし、でスリープも効きますし。
うん、
で折りたためますし、コンパクトで、で、アドバンスもゲームボーイも2ついけますし、
うんうんうん
うん、もう全然現役ですね、
うんうん
うんうん。ゲームボーイのシリーズであれが一番ようできてると思いますね。
うん。
うん。です。
これはあの横に広いアドバンスだったじゃないですか。最初ね。
あれも結構好きですけどね。
あれは買いましたけどね。
うん、
まあちょっと画面でかいからね、そっちよりもね。
あれは結構、まあ持ちやすいのがありますね。
う
ん、
そう、う
ん、確かに。
そうなんですよ。だから、3DS もね、あなたが持ってるその LL じゃない方でもいいんでね、ちょっと欲しいんですよね。もう一個。
あ、そうなんですか。
なぜかというと、間違ってケース買っちゃったから。
間違って。
これ LL ちゃうやんけ、つって。ショックやったな、あれ。何回も間違えるわ、あのケースとペン。
ああ、確かに。
これニューのやつやんって。
うん。
もうやめろ、そういうのって思いません？
まあ、ちょっとややこしいのありますよね、確かに。
統一してくれっていうね。
うん、そろそろね、うん、携帯ゲーム機の新機種も出てええんちゃうかなって思うんですけどね。
うん、
最近ビーターは ね、あの PS4 の画面はこっちへ飛ばして遊ぶみたいな使い方が多くなってるんで。
でもちょっと遅延せえへん。
あ、します。
ねえ。
うん、調子悪い時します。
ちょっとモザイクかかっちゃってね。
うん。
一瞬乱れて。あれがゲームによっちゃ致命的よね。
うん。13機兵防衛圏とかはね、うん、ビーターに飛ばして遊ぶにはもううってつけやったですけどね。
うん
うん、GTA はもう絶対
無理です、ね。危険も絶対危険。
絶対無理ですし、うん、もう G が絶対読めないです。
もう絶対無理や。
うん、絶対無理ですね。
あんなん遅延されてみんな、もう即死や
で。もう無理ですね。
ちょっと厳しいね。うん、
まあ、まだ PS4 のやつ飛ばすにもゲームは選びますけどね。
ビーターでやるのもあるじゃん、なんか今ほら、コントローラーにスマホ押し付けれるやつあるやん。
はいはいはいはい。
で、そこに映すってやつもあるもんね。
ありますね。うん、確かに。
そう。ただね、やっぱ遅延がどうしても気になってしょうがないね。
またこれ KTR さんのやつも置いてきぼりにしてますわ。我々。
だから、違うところのお餅を膨らましないで。なんでその、
セガ名作ゲーム。
ゲームですよ。
そう
です。
KTR さん、セガのそういうのが好きなんですね。
うん。
うん。そりゃもう、あれちゃいます。
うん。
スペースハリアとかいっぱいやってるんちゃいます？
スペースハリアをもうずっと待ってて、やっと変えたからね。ほんま、嬉しいわ、
うん。言ってね。
うん。まあ、うん、スイッチでやってるんやけど。
スイッチでやってるんすか。 はい。もうね、いつもいつも、もう、最近もう、ほんま、ま、
もう、
解禁賞
ですよね。レギュラー、そうですよ。
ですね、
そうですよ。
うん。
ね。ありがとうございます、本当に。
またのお便りをお待ちしますということで、はい、以上お便りのコーナーでした。はい、我々暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。 Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com radiossan アットマーク gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい、うん、
オープニングでコロナがなかなか収まらへんないう話をしてましたけども、
うん、
まず4月、
はい、
奈良の方にちょっとフェスに行く予定があるんですよね。
何のですか？
まあジャズ、
うん、音楽系の、
音楽系の、
うん、大丈夫ですか？それ開催は
今のところ延期とか何とも言われてないんですけど、
うん、
まあ、ビンボンバン楽団さんが出るので、
うん、
見に行こうっていうことでチケットも手配してるんですけど、
うん、
いやー、大丈夫かなー、いうことでね、うん。まだ1ヶ月以上先ですけども。うん、
あれ5月かな ?5 月やな。5月に毎年静岡でやってる、
うん、
ホビーショーがあるのよ。静岡といえば、タミヤお膝元じゃないですか。
タミヤもありますし、
うん、
そう、バンダイ系もあります
し、うん、要は、そういう、主にまあ、プラモなんですけど、うん、まあ、
静岡といえばプラモですからね。うん、
それの、まあ、展示会ですよ。
うん、
いつか行きたいな、思ってて。去年も結局行けんくて。
あ、展示会いうのやってるんです
ね。うん。
そういう。いつか、なんか、ガンダムの1分の1スケールを静岡に、
あれはね。
でやってた時期
ありましたね。
ありましたよね。
あれは、バンダ
イ、うん、あの時に僕行ったんですよ。
ほうほうほう。
で、タミヤの本社と、
うんうんうん、
あとガンプラのところはね、予約取れなくて入れなかったんですけど、
うんうんうんうん、
いや、タミヤ本社すごかったっすよ。
でしょ？
なんか、もうね、その、もう数々のプラモデルの、もう、ものすごい、
ショールーム
ディスプレイしてるんですよ。
うんうんうん、全部でしょ、うん、全部。
全部です。でも、なんかね、ミニ四駆、歴代のミニ四駆が、うんうん、壁にもうカブトムシみたいにブワー張り付いてたりとか。
なるほど。
もう見てるだけでも楽しかったっすけどね。
そう
ね。あともう何より F1 のスポンサーとかにもなってたんで、当時物のロータスの実写が置いてあったりとか。うんうん、そんなもありますし、待合室のロビーに、
うん、
プラモの箱が、ドカドカ置いてあるんですよ。
うん、
ほんで、ご自由にこう触って、
うん、
見てください、みたいな感じで、
うん、
いや、もう、無料ですかね、それが。
あ、入場が？
入場が。
へぇ。
うん、もういつでも来て入ってください、みたいな感じです。
なるほど。
うん、で、その、当時、その、タミヤが、スポンサードしてた、ロータスで、
うん、
テスト走行の時に、使われた、
うん、
もう、幻のイスズ V12 いうのがあるんですよ。
うん、
イスズが F1 用に開発した V12 があるんですけど、うん、
ディーゼルエンジンかいな。
ディーゼルじゃないっす。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。
いや、V 型の。
ほうほう、
イスズ V12。いや、テストの時は、
うん、
マクラーレンホンダよりも早いタイムを出したって言われている。うん、まあ、ただ、その、実用には至らなかったらしいんですけど、もう伝説の幻の。それの実際のエンジンがその入り口に飾ってあったりとか。
オートム公平来てた？
激しくちょっと似てん
だ。違うやんか。 伊勢ズのトラックやんかいな。
いや、まだその CM やってない頃やったんで。
ああ、そうですか。
はい。ちょっと今の大友さん、ちょっと寄せれなかったっすね、僕。
だ全然よ。
うん。
声張られへんからね、時間的に。
もう、それもありますし、うん、ちょっと寝っ転がってるんですよ、今。ちょっと声帯が開ききってないですよ。
なんだと。
うん、寝っ転がりながら
収録。寝っ転がってんの、これね。仰向け？うつ伏せどっち？
仰向けですね。
完全に寝てるやん、それ。百歩譲ってうつ伏せやったら、まだ足も。
いや、もうフライデーナイツ一週間終わってね。
仰向けで、両腕を天井に伸ばして、スマホ持って撮ってる感じ？
うん、そうですね。
ふふわ。もう、あと電気消すだけやん、もう。
何ですかこの明日休みやの感じ。いいじゃないですか。いいじゃないですか。まあまあ、こんなの
も。まさかの横なって撮ってないよね、これ。
の横なりますよ、そら。ほんまに。
こんな放送あるもん。
なあ。もう、何やしら。松本家でやってたおでん屋行きたいわ。
どこやったっけ、場所。
どこでしたっけ。キクナ食べたいわ、ベーコンで巻いてあるやつ。
あ、松本家
名前ちょっと忘れましたわ。めっちゃうまそうやったっす、ね、
もう寝る、もう寝る感じやん。フェードアウトしててるやんだったら、これ後ろで
一本取るとね、うん、お腹空いてくるん
ですよ。毎週言ってるよね、ま、
毎週言
ってますよ。そして食うてるよね、この後ね、いつも、ね、
食べてますよ。あ、菊屋ですわ、菊屋。
菊屋さん、
うん、菊屋さんですね。
どこですか。
大阪府大阪市東成区。
遠いな。
遠いですね。あ、そうそう、ここのお店や、ここのおでんめちゃめちゃうまいらしいですわね。聞く中、これ卵120円安いな。
わざわざ行かないかんね。
ちょっと行きましょうか。これ
俺だっていつもの会社の行き帰りおでん屋の横通るのよ。有名な店があるのよ、
おでん屋さん。
うん、いつも並んでるんやけど、
並ぶのはちょっとあれっすね。
並ぶほどうまいんやろね、きっとね。夜は、うん、それを見ながら通るし、朝は仕込みでこう匂いが換気扇からふわー出てるとこを通っていかな
あ
かんのよ。
ああ、でやめてほしい。めっちゃええ匂いするいうの。もう阪急石橋やめて、もうもうプシュー開いた瞬間、もう肉の焼けた、もう
鶴橋みたいに、
もう焼肉の匂いがもうふわー入ってきて、はあ、大変わ、
いやいやわーってね、
わーってね、
すまん、これもほんでまだ分からへんの、これ。まだ流れてんのこれ。後ろ
に流れてますよ。
ネバドンネバドン言ってんのみたいな。
まだサントスには行かせないですよ、そんなもん。
そうなの。
うん、ま、前回のエンディング6分でしたからね。
あ、そう、そんなに
6分でしたもん。
6分もありましたか。
6分しかですよ。
え、6分だったら十分じゃないの。
十分とか言うてるし。
エンディングってそんな長く撮るもんですか。
いえいえ、長く撮るもんっていうか、その、うん、いつもはだいたい15分ぐらい撮ってるんですけど。
あ、ほんまですか。
もう何やろう、ものすごい巻きたがってるな、相方が巻きたがってるな。
いやいやいや、大丈夫ですよ。じゃあどんどん喋っていこう。行こう。よし、行こう。ええで。ええで。やっていこう。
でここでもう終わってるんでしょ。
You never know, you never know, you never know just why makes me feel this way.